お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録9章15節から21節と10章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録9章の学びをしていますが、9章15節から16節。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが、人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍隊の数は2億であった。私はその数を聞いた。マギー博士はこの箇所を次のように訳しています。そしてこの時、この日、この月、そしてこの年のために用意されていた4人の御使いたちは、人間の3分の1を殺すために解放された。そして騎兵の軍隊の人数は、1万の2万倍であった。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが解き放されたと書かれています。これは文字通りに取らなければなりません。まさにその時が選ばれています。またここには人類の3分の1を殺すためにと書かれています。6つ目のラッパが吹き鳴らされるとき、人類の人口の3分の1が取り去られます。すでに4分の1が取り去られたことは前に見ましたが、今3分の1が取り去られます。大患難時代には人口の半分以上が滅ぼされるのです。主イエスがマタイ24章の22節で次のように言われたのも無理はありません。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。この軍隊の規模は巨大であり、その数は2億に上ります。アジアの国が連合すれば、その数の軍隊を揃えることができるかもしれません。今日、東方に多くの人口が集中しており、この御使いたちが取り去られたとき、白人には希望はありません。この箇所で語られているのは、イナゴで代表されている悪霊界の地上への応じかけの侵略です。今彼らは世界大戦へと向かわされています。実際私たちは今まで全ての国が関わった本当の世界大戦を経験したことがありません。でも大患難時代には本当の世界大戦が起こるのです。またこの2億という数字についてマギー博士は次のように述べています。ところでこの2億というのは人類でしょうか。ここまで私はその可能性もあることを示してきましたが、でも率直に言ってここに書かれているのは悪霊界の侵略で、サタンが底知れぬ穴の縦穴のドアを開いたさらなる結果だと思います。これに続く騎兵たちの説明がこの事実を確認します。黙示録9章の17節から18節。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、 口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの三つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の三分の一は殺された。この箇所をマギ博士はこのように訳しています。そしてこのように、あるいはこのようなやり方で、私は自分の幻の中で馬とそれに乗っている者たちを見た。彼らは火のような、あるいは火のように赤い色、ヒアシンス色、そして硫黄の色の胸当てをつけ、馬の頭は獅子の頭のようであった。彼らの口からは火と煙と硫黄が出ていた。彼らの口から出てくるこれら火と煙と硫黄の災いによって人間の三分の一は殺された。多くの人々がこれらは戦車だと想像していますが、ところで彼らは一体どうやって大患難時代に戦車が使われると知っているのでしょうか。私たちは将来のことを話しているのです。現在の戦車ならそうかもしれませんが、でもこの時期には人々はもっと洗練されて精巧な何かを持っているのではないかと思います。さて、騎兵たちが普通でないのと同様、色も目立っていることに注目してください。火は燃えるような赤です。くすぶった青はヒアシンス色でくすんだ濃い青です。硫黄は薄い黄色です。また馬は戦いのための動物です。ヨブ記39章の19節から25節にはこのように書かれています。あなたが馬に力を与えるのか、その首にたてがみをつけるのか、あなたはこれをイナゴのように飛び跳ねさせることができるのか。そのいかめしい稲鳴きは恐ろしい。馬は谷で前書きをし、力を喜び、武器に立ち向かって出て行く。それは恐れを嘲笑って、ひるまず、剣の前から退かない。矢筒はその上でうなり、槍と投げ槍はきらめく。それは生きり立って地を駆け回り、角笛の音を聞いても信じない。角笛が鳴るごとに、ヒヒヒンと稲鳴き、遠くから戦いを嗅ぎつけ、隊長の怒号と時の声を聞きつける。さて今、黄泉の国が人類に対して戦争を仕掛けています。これら黄泉の国の生き物はおそらく悪霊であるか悪霊にコントロールされているのだと思います。私たちには彼らに関する文字通りの説明が与えられています。ウィリアム・アール・ニューウェルは、黙示録に関する著書の中で次のようなコメントをしています。信ぜよ、そうすればほとんど何のコメントも必要ではない。黙示録に来て理解するのが難しいとか、解釈することは不可能だという人たちの問題は、彼らが黙示録を信じないことなのです。もしあなたが単純にこれを信じて読むなら、黙示録はとてもはっきりしています。この時期には地獄のような恐ろしい力が働いているのです。ここに言及されている三つの災害は文字通りの災害です。火も煙も硫黄も文字通りのものです。ソドムとゴモラの破壊の時にも同じことが起こりました。そして大患難時代にこの世は実際ソドムとゴモラへの裁きよりも悪くなると思います。今日人々は同性愛について尊敬すべきことであるなどと語っています。これはソドムとゴモラでは受け入れられていたライフスタイルでした。でもこれらの町は神様に裁かれ完全に滅ぼされてしまいました。もしあなたが、神様はどのように性的に盗作した人たちをも永遠の御国に受け入れてくださるはずだと思っているなら、それは大間違いです。この時点で人口の三分の一は殺されています。自然の三分の一は すでに影響を受けていましたが、人類はこれまでこれほどの裁きを経験したことはありませんでした。4分の1は4つ目の封印のもとに殺されたことを思い出してください。黙示録9章の19節。馬の力はその口とその尾とにあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。この箇所をマギー博士はこのように訳しています。なぜなら、馬の力は彼らの口と尾とにあるからである。彼らの尾は蛇のようで、頭があり、それによって害を加える。これらの馬は不思議な馬で、口で殺すことができます。すべてのうちで最も奇妙な離れ技は、尻尾が馬の毛である代わりに蛇であり、その蛇も人類を滅ぼすのに使われるということです。黙示録9章の20節から21節。これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。マギー博士の訳は次のようになっています。そしてこれらの災害によって殺されなかった残りの人間は、悪霊や見ることも聞くことも歩くこともできない金や銀や銅や石や木でできた偶像を礼拝してはならないのに、自分たちの手の技を悔い改めることをせず、自分たちの殺人、魔術、不貧困、盗みを悔い改めることもしなかった。魔術はギリシャ語のファルマケイオンという言葉で、その言葉から英語のファーマシー、薬局または薬学という言葉が派生しました。またファーマシーはドラッグ、薬または麻薬を意味します。大観覧時代は麻薬の使用が抑制されない時代になります。麻薬は救われていない人たちの生活の大きな部分となり、いくつかの目的で使われます。麻薬は彼らが大観覧時代の裁きを耐えられるようにするのです。これらの不思議な生き物に刺されたり、噛まれたりした多くの人々は麻薬に頼るようになるのだと思います。彼らは死ぬことはありませんが、自分たちは死んでいくように思えるので、その結果として彼らは痛みを克服し、大観覧時代を耐え抜くために麻薬に頼るようになるのです。同時に麻薬はその時代の宗教の中の主な部分となります。大観覧時代には通常の麻薬文化と、そして麻薬宗教が存在するようになると思います。今日私たちが目にしているものは、大観覧時代にどうなるかに比べればとても小さなものです。人々は痛みを緩和させるすべてのもの、あるいは自分たちをその時の困難から救い上げてくれるすべてのものに頼ります。アルコール飲料は確かに今以上にとても重要なものになると思います。ここには彼らが魔術、飲んだくれること、そして麻薬で有罪であるだけでなく、盗みにつながる不道徳で有罪であると書かれています。大観覧時代には魔術と不貧困と盗みが増えていきます。そしてこれらのものの上により大きい強調点が置かれています。反キリストはこの三つすべてを人類を自分に従わせるために用いると思います。そしてその時代には人類はいとも簡単に彼の作戦におびき寄せられます。麻薬の影響の下では人間は何でも受け入れるのです。現代のナイトクラブがお酒を押し付ける理由の一つは、お酒での金儲けのためばかりではなく、そうすれば自分たちのエンターテイナーが受け入れられるからです。うまくない歌手も、 コメディアンも、もしあなたがすでにカクテルを2杯飲んでいれば成功します。麻薬とアルコール飲料は反キリストを成功させるのです。パウロは第二テサロニケ2章の9節から10節で反キリストの到来について次のように述べています。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。福音は敬虚の前にすべての作られたものに述べ伝えられ、確かに大患難時代の間に一人一人が福音を聞くことになります。パウロが次の箇所で説明しているのは、神様の御言葉を拒否した人たちだけに起こることです。第二テサロニケ2章の11節から12節。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が裁かれるためです。あなたが福音を拒否し、神様に対して心を閉じた途端に、これからやってくる大きな嘘に心を大きく開くことになります。今日あまりにも多くの人々が自分の方に来るすべてのものに騙されてしまうのはこのためです。何のためにも立ち上がろうとしない者は、何がやってきてもすぐに騙されると言った人がいます。確かにそうです。今日神様の御言葉のために立ち上がらない人たちは、簡単にカルトの餌食になってしまうのです。さて、黙示録10章の学びに入りますが、10章は6つ目と7つ目のラッパの間の幕と幕の間の幕間です。この章は一連の幕間の2つ目の始まりです。大患難時代の間、第6と第7の封印の間に2つのグループの人々が贖われ、印を押されました。6つ目と7つ目のラッパの間のここには、3人のキャラクターが紹介される幕間があります。この章では強い見つかりが説明され、11章の最初の14の節では、2人の証人が紹介されます。ただしこの二人が誰であるかは語られません。さて一節で強い御使いが天からやってきて紹介されます。黙示録十章の一節。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。この箇所のマギ博士の訳はこのようになっています。そして私はもう一人の強い、あるいは力のある御使いが、雲に包まれ、虹が彼の頭の上にあり、彼の顔は太陽のようで、足は火の柱のようであって、天から下ってくるのを見た。ここにはもう一人の強い御使いと書かれていますが、これが誰であるかについて、マギ博士は次のように述べています。著名なファンダメンタル主義の聖書解釈者たちの間では、この強い御使いが誰であるかについて、確かに意見の違いがあります。ゴデット、ヴィンセント、ペッティンギル、デハーン、アイアンサイド、ウォルター・スコット、そしてウィリアム・ケリーは、この強い御使いをキリストであると解釈しています。ニューウェルと他の人々は、彼はただ偉大な力と権威を持つ強い御使いであるが、キリストではないと解釈しています。また、ジョン・ウォルボワード博士は、この見解を採用しており、私もまたこの見解を採用しています。 さて、この御使いがただ強い御使いであるということを示すための十分な証拠があります。なぜならキリストは黙示録の中では御使いとして現れることはないからです。旧約聖書の中では受肉される前のキリストが主の特定の御使いとして現れることがあったのは本当です。でも主が私たちと同じ人間となられ、死んでよみがえられて栄光の体を受けられた後、私たちは今主が神様の右手の偉大な力と栄光の場所におられるのを見ています。ですから私たちはもう主を御使いとして目にすることは決してありません。この地上で人間としておられた時には主は御使いではありませんでした。主は人の形を取られた人間でした。ですから主は黙示録の中では栄華されたキリスト、受肉を終わられた後のキリストとして明らかにされています。主はどこまでも栄光の座に高められているのです。この書はイエス・キリストのベールを取る、あるいは正体を明らかにする書であるということを常に念頭に置いておく必要があります。またさらに今後、各章において、主のご人格と主の道からの新しい栄光とその実演が明らかになっていきます。主は今、キリストを拒否する地球を裁いておられるお方なのです。またここには、また私はもう一人の強い御使いを見たと書かれていますが、もう一人のとは、同じ種類の、また別のものという意味です。最初の強い御使いが私たちに紹介されたのは、黙示録五章二節でした。そこにはこのように書かれていました。また私は一人の強い御使いが、大声で触れ広めて、巻物を開いて、封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。ですからここには議論の余地はなく、これはキリストではありません。そしてこの御使いがどんな服装をしているかが、この御使いがキリストであるかどうかを見分けるポイントです。すべての御使いはキリストのしもべですが、この聖書の最後の書では明らかにキリストの特別な施設であり、主の高められた地位のすべての信任状を有しているのです。そしてこの御使いは御座の間におられるキリストの御前から降りてくるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第六のラッパその二、そして第六と第七のラッパの幕間というテーマで、黙示録9章15節から21節と10章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。